遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトル直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。絶賛台風中です。まあ直撃ではないはずなんですけど、ガンガンにね、今雨が降ってる最中でございます。でね、それのおかげでっていうほどではないんですけど、一応これ収録時間ちょっとずらしてるんですよ。でいつもはね、午前中にやって、まあ午後はフリーになってるんですけど、ちょっとこの収録を今午後にやっていて、かつその本当は午後にやりたいことがまああったんですよね。なんですが、まあ収録時間も収録時間のため、まあおそらくその午後の予定は潰れたかなとまあ一応その分ね、午前中でできるような予定でもなかったんで、その予定はもう消し飛ばして、まあ午前中ねちょっとゆっくりしてでご飯も食べてからこっちに来ているっていう感じにはなっています。なのでいつもと違って、お腹いっぱいですお昼ご飯を食べてから来たのでね、お腹がいっぱいなんですよ。なんでふにゃふにゃになってるんですけども、そんな中でもね、頑張ってやっていこうと思います。この辺のあたりはそんなに影響でっかくないのかなとはやっぱり思いますね。たまにやっぱりそのザーってなることはあるんですけど、とはいえなんだろう、それで交通網が麻痺してるとかっていうことはなかったので、でしかもこのあと夕方ぐらいからやむのかな多分っていう予報ではあるので、まあその辺見計らって帰ろっかなとは思ってますね。で帰ったら帰ったでね、多分録画見るかな録画見たり、まあ家でできることはねやろうかななんて思っているので、収録終わり次第そっちの、作業ではねえかなには移ろうと思います。という感じで、始めていきましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。ということで雑談をねガンガンにしていくわけなんですけども、最近あった思い込みの激しすぎた話、X の方のポストでもね言ったと思うんですけど、まあちょっとね一個だけすごい最近とんでもない思い込み違いをしたことがあったんですよ。その日どうしてもってわけじゃないんですけど、まあ、やっぱりチャージをしたくって油そばを食べに行ったんですね。で、まあ、油そばでその玉ねぎのねトッピングは大体するんですけど、ニンニクもやっぱり入れたいなってその日は思ってたんです。でブレスケアなんかもちゃんと用意して、でそこのお店は無料のニンニクないのかな多分、まあ、見たことがないんで多分ないか、もしかしたら直接声かけたらくれるのかもしれないんですけど、卓上にはなかったんですよ。言っちゃうと卓上だったりとか、あとそこにはなかったんですよ。でトッピングの方にあるだろうなって思ってそのトッピングのやつを押したんです。で油そばがちゃんと来て、でトッピングもちゃんと乗ってて、でちゃんとその玉ねぎ、刻み玉ねぎはね卓上にちゃんとあったんで、それガンガンでほどでもないかなに入れて、で食べ進めてたんです。食べ進めてる間に一つ気づいたことがあったんですよ。確かにトッピングしたんです。僕それフライドガーリックだと思ってたんですよ。これ完全に思い込みだったんですけど、フライドオニオンだったんですよねそう、トッピングのところにニンニクあんのかなって思ったら、トッピングの方にもニンニクなくてフライドオニオンだったんですよ。でかつその刻み玉ねぎも入れたわけなんで、玉ねぎだけ無駄にブーストしてるなっつってでかつニンニク全く取れてねえなっていう感じで、その時の食を終えました。本当にただの読み間違いです。マジでガーリックだと思ってたんですよ。その実オニオンだったんですよまあもちろん美味しかったんですけどね。でその要はその噛んでる間に、あれニンニクの味しねえなと、フライドガーリックってこんなだったかなって思って思い返してみると、俺ガーリックをしてねえな、フライドオニオンをしたなって思って完全にその時はもう玉ねぎブーストの油そばでしたね。まあ美味しかったんでよかったです一応ね。まあ で、その後に結局それを同時には取れてないのかな。なんかそれやっぱり同時にね、玉ねぎとニンニクと取るといいみたいなのをチラッとだけ聞いたことがあったんで、それをやるにはね、油そばって結構適任なんですよ。刻み玉ねぎがまあほぼほぼ常設してある、大体どの店でも。でニンニクもまあそれは本当にだからお店によるんでしょうね。ニンニクに関してはまあおろしだったりとか刻みだったりとかがそのお店によって違うんですけど、それがあったりするので、まあ一緒に摂取するにはなんかすごい一番いいなって思ってたんです。ただそのニンニクと玉ねぎだけを取るよりも油そばで一緒に食べれるのいいなって思ってたんで、食べに行ったらこれだよっつってやっちまったって思ってまあその後ね、別でニンニク取ったりもまあできないことはないんで、これからもね、その辺は気をつけなくてもいいことではあるんですけど、別にちゃんと注意して見ていこうと思います。本当に珍しいミスしたなって思いましたねで食べ物関係の話でそのまま、2つ3つぐらい行くんですけど、一蘭にも行ったんですよ。一蘭はですね、高くってやっぱり一杯がなんで避けてたんですよね。でちょうど僕のバイト場の近くにあるので、まあその本当にすごい空いてる時、それもやっぱりね、通りかかると結構並んでることもあるんですよ。みんなよ、竹の食うなと思ってたんですけど、ちょうどその食べたいな、ちょっとやっぱ久しぶりに食ってみたいなと、ちょっと前にお話しした通り、その食に関するリミッターをね解除したっていう話をしたじゃないですか。1000円以上でもランチしようって思って、で、まあ、ちょうどやっぱり一蘭のラーメンって替え玉とかもつければちょうど1000円超えるんですよね。ちょうどっつうか、まあ全然ちょうどではないんですけど、そう、替え玉も込みで1000円超えるんで、まあいっかって思って、ですごいそのちょうど誰も列並んでなくて空いてる時があったんで、あ、ちょうどいいや行こうって思って行ったんです。ね、美味しかったんですよやっぱ値段分ぐらいちゃんと味するなって思いましたね。久しぶりに食って一蘭はね、ちゃんと本物だったなって思いました。まあ高いんでね、やっぱ避けがちではあるんですけど、まあ、半月一か年一かぐらいではこれからもね食べていきたいなとは思いましたね。まあそれこそあとトッピングというか、これトッピングではないんですけど、最初のオーダー用紙みたいなのにその自分の好みを書いていくんですけど、そこにニンニクの項目も確かあるんですよね。でその時さすがにそのバイト中というかバイトの休憩中だったんで、さすがにニンニク入れらんねえなと思ってニンニクなしにしちゃったんですけど、それももしね、なんだろう、ニンニク別に入れていいようなフリーな日だったりとか、あと夜ご飯だったりとか、要はバイト終わってのとかで、そのオーダー用紙のところにニンニクもね丸ってやっていう食べ方もいいのかなとは思いましたね。まだまだその味わえるなって思ったラーメンだったので、まあこれからも避けたくはあるんですけど高すぎてね、高すぎ、まあ過ぎでもねえか、ちょっと高いんでね、あんまりガンガンにはいけないんですけども、ただこれからもね、なんか今日は行きてえなって思った時には行けたらなと思います。でもう一個行ったのがバーガーキング。ファーストフードをねやっぱ食べたいって思う時もあるわけですよ、ラーメンじゃなく。ただちょっとやっぱり最近の情勢っつうか、ニュースとかを見てマックは避けたいんですよね、さすがにって思ってしまったんで、でもファーストフードは食べたいって思った時に、バイト場の近くにバーガーキングあったんですよ。よし行こう、まあ近くってほど近くじゃないんですけど、ちょっと歩くんですけど、マックよりは遠い、ですけどさすがに行ってみてえなって思って、そう、バーガーキングもね行ったことなかったんですよね。別にこれはその嫌いとかそういうのじゃなく、まあやっぱりファーストフードっつったら、ファーストフードかって言ったら、マックだなって思ってたんで、マックだとか、あとウェンディーズかな、ウェンディーズも行ったことは一応 2,3 回はあるんですけど、その辺しか行ったことなかったんです、ほとんどね。ロッテリアとかもあんま行かないんですよね。でやっぱマックが中心だなって思ってたんですけど、やっぱり最近マック行きたくねえなって思ったんで、まあじゃあちょっと別のも開拓してみようって思って、本当に開拓の意味でバーガーキング行ってみたんですよ。まあうまかったっすね、ちゃんとうまいし安いなって思って、あ、まあ物にはよるかもしれないですけど、その頼むバーガーにはよるんですけど、なんか安いなって思ったんで、でしかもやっぱバーガーキングっていうだけあって、ハンバーガーの種類半端じゃないんですよ 何種類あんだこれみたいなぐらいハンバーガーあったんで、これもね、ちょっとコンプをするっていうほどじゃないにせよ、まあ、食べたいなって思ったものはなんかあらかた食いたいなって思ったんで、多分これから僕のそのバイト中というかのお昼休憩はバーガーキングになりそうです、当分の間。そこでね、ちょっと食べたいなって思ったものをねコンプしていこうと思ってはいます。ただね、ちゃんと美味しいんで、まあ行ったことないっていう方いるかどうかわかんないですけど、もし近くにあったら、まあ立ち寄ってみるといいです。割とちゃんと美味しいし、多分安さに驚愕します。まあ物によりますけど、いやどうだろうな、頼むものによってはマックと同等か、まあ、マックは一番安いのはめちゃめちゃ本当に安くて500円とかで買えちゃうんですけど、ただ同程度ぐらいでセットでもね買えたりはすると思うので、もしね行ったことがないっていう方はぜひ一回行ってみてください。安いシュウマイです。なので、結構割とおすすめです。でかつ、バーガーのハンバーガーの種類も多いので、おそらく飽きないと思います。まあわかんないですけど、それに関しては飽きないぐらいの多さはあると思うので、ぜひぜひ立ち寄ってみてください。で、まあ、いや言うてこれぐらいか。もう一個ね、それこそこの収録の直前にお昼ご飯を食べたって話をしたと思うんですけど、そこで食ったラーメンもめちゃめちゃ美味しかったっていう話をしようと思ったんですが、まあちらっとだけ話しますか。そこのラーメンがね、黒麻油ラーメンなんですよね。一応ラーメンのメニュー的には黒ラーメンってしか書いてないんですけど、そう、ただ黒ラーメンって言っちゃうと、富山ブラックとかもあるじゃないですか。なんでそれと間違えちゃうかもしれないんですけど、その実は豚骨ラーメンに、黒麻油をかけた感じだったんですよ。美味しかったっすね。黒麻油もね、最近あんまりやっぱり食べてなかったんです。食べてた時はそれこそ 10年はいかないぐらいか、 7,8 年前ぐらいに博多豚骨を食いに行った時に、まあ一緒にたまにその麻油トッピングするぐらいだったんですけど、黒麻油は。で、まあ、やっぱりそれあるとないとでは割と違うんですよね、味の深さが。でそれをそもそも、もうなんだろう、それが中心になってるラーメンというか、中心ではねえか、それがデフォルトのトッピングになってるラーメンだったんで、そりゃうめえわってなりましたね。普通に美味しかったです。まあ黒麻油ってね、ラードかなんかでニンニク焦がしてニンニクの香り移したみたいな油だったと思うんですけど、すっげえざっくり言いましたけど確かそんな感じだよなみたいなだったんですけど、なんでニンニクの風味がちゃんとあるんですけど、プラスニンニクも無料だったんで、よしトッピングすっかっつってニンニクトッピングして、ちゃんとブレスケを飲んできました。まあこの後もね、結局電車乗って帰ったりなんだりするんで、それさすがに必要かなって思って、それもやっときました。黒麻油はね、やっぱ久しぶりに食うと美味しかったっすね、さすがに。ちゃんとなんで、まあ黒麻油のトッピングをするしてるっていうところがあんまり見たことがないので、まあなかなかね、これもおすすめですよって言えはするんですけど、まあ本当にその行きつけのラーメンでも何でも、あと近くのラーメン屋で黒麻油のトッピングがあるっていうところであれば、黒麻油のトッピングは割とおすすめです。これもね、結構やっぱラーメンかけるとちゃんと美味しいんで、ぜひぜひ試してみてください。最近なんか食べ物の話ばっかだな。いやそれだけね、やっぱリミッターを解放してから、なんか食に関する関心じゃないですけど、今までも無関心だったってわけじゃないんですけど、ただよりなんか広がったなってちょっとやっぱ思いましたね。なんかなんだろう、今までやっぱ出会えなかった味に出会っているっていう感覚があるので、その辺でね、ちょっとこれからもまたなんかおすすめのなんか食べ物あったらここでもお話ししたいなとも思いますし、もし皆さんからこれおすすめだよって言われて、それが食べに行けるようだったら全然食べに行こうとも思ってますので、ぜひぜひメッセージお待ちしてます。未だに来たことないです。まあ最後にちらっとだけもう一個お話しして前半の雑談終わろうと思うんですけど、最近ですね、ヒゲ剃りを買い替えたんですよ。僕割とちゃんとヒゲを剃っておく、休日の前日以外なんで、今ガンガンにヒゲ伸びてるんですけど、実はなんですけど、そうじゃない日、要はバイトの前日の日とかはお風呂で一緒に剃っちゃうんですね。でそのヒゲ剃り、前代のヒゲ剃りがです、先代のヒゲ剃りがですね、もう完全にボロボロで、ズタボロで、さすがにそろそろ変えてえなとは思ってたんです。で歯だけ変えようって思ったら歯も切れてたんですよ、終わってたんですよ。まあしょうがねえっつうか、 ただ替え刃を買うだけでもいいんですけど、もうなんだろう、その持ち手のところも結構カビ生えてたんで、さすがにこれ使い続けるのもなって思ったし、今まで使ってたのもなんかそんなに綺麗良くなくなったなと思ったんで、ちょっとここいっそ変えてみようかなって思って、もう何会社というかそれそのものも変えたんですよ、カミソリので。実際にちょっと調べてからね、スマホとかで調べてから、そのこれにしてみようって思ったものを買って試してみたんです。めちゃめちゃ良かったんですよねこれはね、当たりを引いたなってちょっと思いましたね。ちゃんと、まあ、調べた回もあったなっていう感じであるんですけど、ヒゲ剃りすごい新しくしてめちゃめちゃ剃りやすくなったんで、もしね、これはまあ男性の皆さんにしかわからないかもしれないですけど、ヒゲ剃りのキレが悪くなったというか、自分の肌と合わなかったりとかって思ったら、もういっそヒゲ剃りそのものを変えてみるといいっす。そうするとね、で別のそのメーカーのものとかにすると意外とねそれが当たりだったりするかもしれないんで、これはぜひぜひ試してみてください。という感じで以上前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は久々にカードの紹介をしていきます。ただですね、今回紹介するカードはもちろんおすすめではあるんですが、僕自身は今のところ使い手のないカードです。で、なんで紹介するかっていうと、パックから当たっちゃったからということで、そんな当たってしまったが使いどころのない、僕自身はね使いどころのないめちゃめちゃ強力なカードを紹介していこうと思います。今回紹介するのが忌まわしきガンマというか、マジックのカードですね。 MTG の、クリーチャーになっております。青のクリーチャーで、かつレアリティが神話レアって言って、もう全然当たらないっていう、パックからはほとんど当たんないっていうカードなんですけど、拡張版で当たりましたマジかってなったんですけど、どんなやつかっつうと、青を含む3マナ、青シングルシンボルと太くて2マナの合計3マナで、なんとサイズは55となっております。3マナ55です。これまあ分かる人にしか分かんないと思うんですけど、めちゃめちゃ強いです、スペック的には。普通3マナって言ったらやっぱり、てかそのマナに対して要はそのサイズがどれだけあるかっていうことをマナレシオって言うんですけど、そのマナレシオだいぶ狂ってます。普通だったら1マナで11だとか、まああっても1マナ12とか、そのコストがそのままパワーとかタフネスになることがやっぱり多いんですよ。その中3マナ55なんですよ。そりゃ高えわっていう。ただしこいつを唱えるための追加コストっていうのが必要で、墓地のカードを6枚追放しないといけません。まずは墓地に6枚貯めてから、しかもそいつらを追放、まあ除外することによってようやく3マナで唱えられますと。そう、前準備が必要なんですよ、なんとね。で、実際に唱えてこいつが着地しました。そうするとまずこいつは飛行を持っています。飛行を持っていると、飛行を持つクリーチャーが到達を持つクリーチャーにしかブロックされませんっていう、もう3マナで55出てくるだけでもだいぶ地上でさえやばいのに、こいつ飛んでるんですよ。飛行戦力止められないとこいつ4パンで死ぬんで、マジックの場合は。なんでそういった意味でもだいぶ強力、そりゃ強えわってなりますよね。で、かつ各対戦相手のアップキープの開始時、まあドローよりも前のタイミングですねに、あなたは戦慄余地をするっていう能力を持ってます。戦慄余地っていうのはデッキトップ、自分の、デッキの上から2枚を相手には見せずに確認します。そのうち1枚を裏側のままクリーチャーとして戦場に出します。で、この裏側になってるクリーチャーは固定で 2-2 のサイズです。で、もう1枚残った1枚は墓地に送るっていうのが戦慄余地です。相手のアップキープの開始時にそれをもう無限に繰り返します。要はアップキープが来るたびに、なのでどんどんどんどん戦力が増えていくし、どんどんどんどん墓地が超えます。バケモンですなのでこいつスタンだろうがモダンだろうがレガシーでもいるのかな。レガシーだとあんまり分かんないですけど、確実にスタンモダンにはいます。かつめちゃめちゃ高いです。僕が最後確認したのでも6000とか7000とかぐらいするぐらいにはやっぱり高いカードなんですよ。で、それだけの能力持ってますスペック持ってます。で、たださっきも説明した通り、ただキャストするだけだと6枚のその前準備も必要だし、そんなに通用しないんじゃないかって思うじゃないですか。なのでこいつのためだけにデッキを組むんですよ。まず何をするか、こいつを墓地へ送ります。直接デッキから叩き落とすんですよ、まずはね。で、リアニメイトスペル、墓地から 南バナ以下を蘇生するっていうカードが白だと、白とか黒だとちょっと軽いんですよね。てか黒だとってか、リアニメイドスペルは基本的に白と黒にしかないんですけど、軽いコストのもので、まあそのプラス1から2コスト分ぐらい、例えば2マナの白のスペルだと、まあ3から4ぐらいのマナ行きのクリーチャーを墓地から戦場に戻すっていう効果があったりするんですよね。黒とかでもそうなんですけど、黒でやるとデメリットが薄くなったりする、コストによってはっていうことがあったりするんで、そのガンマをまずは落としますと。でそれを白とか黒のスペルでリアニメイトします。この時このガンマを唱えてないので、あくまでも唱えたのはそのリアニメイトスペル、墓地から釣り上げるスペルなので、追加コストのこの6枚いらないんですよ。なんでこいつだけを墓地に叩き落として、次のターンリアニメイト、2ターン目に55が立ちます。しかも22がどんどん増えていきますって言えちゃうのが、この忌まわしきガンマを中心にした、まあアゾリウスガンマ、白青ガンマだったりとか、そこにさらに黒も足して白青黒のエスパーガンマって呼ばれるデッキが、めちゃめちゃ出るようになりましたそれぐらい、そんなデッキのアーキタイプができるぐらいに強いカードなんですが、今のところ使いどころがありません僕自身はね。なんでかっていうと、まずスタンダードをやってない、ほぼほぼ。最近それこそ友達とかと遊ぶようにスタンダード1個とか2個ぐらいは持ってるんですけど、がっつりやってるわけじゃないので、それこそ環境は追ってないし、それこそガンマこれを使おうと思ったらやっぱ3とか4とか必要なんですよ。は枚数は持ってない、やっと最近1枚当たったんでっていうのもあって、まずスタンダードとか、まあ、パイオニアモダンでは使えない。で統率者戦使ってもいいけど、結局これを中心にしたデッキってじゃあ何になるっつったら、まあこれを中心にしないでも、要はその青いデッキで、かつまあ墓地とか、戦場にまあ22のそういうのを出すのに何かメリットがあるような統率者を組んでいればそれでもよかったんですけど、現状持ってない。でこれが当たったからっつって、じゃあその統率者を組むかって言われると、今からかーってなるんですよねっていうことで、当たったはいいが今のところは使い出のない。ただめちゃめちゃ強力なんで、これからスタンダードを始めたいとかっていうこと、あーでそうだ思い出した、説明が1個だけ不足してたんですけど、戦慄用紙に関して、1枚は墓地に置いて1枚はクリーチャーに裏側にしました。で裏側のカードは別にそのどのカードタイプでもいいんですよ、別にクリーチャーじゃなくても何でもいいんです。ただし裏面がちゃんとクリーチャーであるときは、そのマナコスト、クリーチャーのマナコストを払うとひっくり返れます。そうこれもできるんですよ。なので何が起こるかっていうと、例えばガンマを出しました、相手のアップキープで戦慄用紙して、その中にガンマがいました、それガンマを伏せます、これもキャストしてないです。で、こいつ自身のコスト3なんで3マナでひっくり返しました、このひっくり返す行為も、唱えるじゃないです。ガンマが2匹並びました、さあどうするこういうことなんですよまあこれは極端な話ですけどね。あとは戦慄用紙でその落ちたのもまたガンマだったら、それをまたリアニメイトスペルで釣り上げるなんてこともできるんで、まあ何しても強いっす言っちゃえば何しても強いっすっていうようなクリーチャーなので、そりゃあ高えわなっていう感じですね、っていう感じなので、もしね、当たったパックから当たったよなんていう方、まあダスクモンからしか出ませんけどとか、まあスタンダードのデッキ、モダンのデッキでちょっと強力なのを組んでみたいっていう方には、おすすめなクリーチャーではあるので、統率者戦で使うとまたちょっと面白くって、対戦相手がそれだけ多人数でいるじゃないですか。アップキープごとに、各対戦相手のアップキープごとなんで、どんどんどんどんクリーチャー増えていくんですよそれもまたね、面白い使い方だったりはするので、皆様のお好みの使い方でこの忌まわしきガンマ使ってみてください。以上、後半は、MTG のダスクモンのカードですね、忌まわしきガンマの紹介でした。ボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエスト、 おすすめのご飯など何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。いやー、そうパズドラもね、ちょっとお話しようかなっていうかどうか考えたんですけど、最近テクニカルダンジョンをねようやっと進める気になりました。やっぱ階層が多くてね、まとまった時間ないとやりたくねえんすよね。あの辺って20階層とかあるしさ、そうなんでやりたくなかったんですけど、あまりにも暇すぎたんで、そのちょうどね今鬼滅のコラボをやってるんですけど、全部終わっちゃったんですよ、やることなんで。もう暇だなって思って、完全に。なので今までやってこなかったやつやるかって思って、テクニカルダンジョンのね、まあ具体的な話をすると修羅の限界っていうダンジョンがあるんですけど、それがまあ一個一個20階層とかってだるかったんですよね。であとそれがやっぱり実装されたその直後というかはやっぱりいいモンスターを持ってなかったので、パーティーが組めなかったので行かなかったんですよ。行けるようなパーティーがなくてって言ったらいいのかな。まあ5年も経てばね、さすがに行けるインフレの波ってすげえなーって思いましたね。そう、それによってね、今まで行けてなかったとか、行くのだるかったなんていうダンジョンがね、すげえ楽に感じたんですよ。ちょっとのミスぐらいじゃマジで死ななかったからねっていうぐらい。なんならパーティー編成の時点でミスったりもしてたんですけど、それでさえ大丈夫だったというか、結局乗り切ってしまったっていうぐらい、今なんだろう、モンスターの質そのものもやべえなって思ってますし、それこそその直近で出たなんだろうダンジョンでなければ、おそらくちょっと前の強化が入ったモンスターたちって5年も前のダンジョン行けちゃうんですよね。なのでまあ僕これからまだね、そうそれとはいえ終わりきってはないので、終えきってはないので、これからまだやっていく部分はあるんですけど、まあその辺はね進めていき順々に進めていきたいと思っています。まあもしね聞いてる方の中でまだクリアできてないよとか、行くのめんどくさいよって思った方、最近のモンスター使えばいけますぜひやってみてください。ちゅう感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。